周南視聴者建設基本構想を策定しました。安心とつながりのまちづくり拠点。市の使命は、市民の皆さんの福祉の増進、とりわけ安心安全の確保です。本庁舎はこの使命を果たすために、皆さんの情報を収集し、適正に保管し、政策、計画の立案、業務の実施などの行政サービスの中枢を担う場所であり、災害などの緊急時には、その情報を活用し、災害対策の拠点として支援活動を行う中枢になる場所です。現在の本庁舎は老朽化していること、耐震性が低いこと、バリアフリーの実現が困難であること、本庁機能が分散し、来庁舎に分かりにくく、非効率な行政サービスとなっていることなど、多くの課題を抱えています。これらの課題を解消するため、平成24年度から庁舎建設についての検討を進めてきましたが、この度、大まかな整備方針である庁舎建設基本構想をまとめましたので、その概要をお知らせします。今年度はこの基本構想をもとに、市民の皆さんの意見を聞きながら、より具体的な検討を行い、庁舎建設基本計画を策定することとしています。庁舎の現状と課題、整備の必要性。1、耐震性が低いため、倒壊などの危険があり、災害時の防災拠点、司令塔にならない恐れがある。全建物が現在の耐震基準以前、旧耐震基準の設計、震度6程度で倒壊、崩壊の危険性がある箇所がある。2、施設の老朽化が進み、使い勝手が悪く、環境負荷が高い状態。本館、西本館、東本館は、築50年超。組織改変に対応しにくく、スペース不足。維持管理費は割高に。3、バリアフリー化が困難で、待合や相談スペース、駐車場が十分確保できない。段差が多く、エレベーターで行けない箇所あり、敷地や施設にゆとりがなく、相談者のプライバシー確保も課題。4、本庁機能が分散しているため、利用者に分かりにくく、行政サービス提供上も非効率。来庁目的ごとに行き先が変わったり、職員の移動にも時間と経費を要したりする事態が生じている。庁舎は早急に何らかの手を打たなければならない時期に来ています。庁舎整備の理念とこれからの庁舎の在り方。これからの庁舎は、現在の庁舎が抱える課題を解決していくだけではなく、公共、市民、事業者などが力を合わせて、周南のまちづくりを推進する中核的な場としていく必要があります。市民の皆さんの安心安全を確保するための防災拠点であるのはもちろんのこと、交流や憩いの場として市民が気軽に集い、活動できるような長く親しまれる庁舎としていくことを目指し、庁舎整備の理念を安心とつながりのまちづくり拠点とします。理念に基づき、次に示す6つのテーマが実現できるような庁舎を目指します。庁舎整備の理念とあり方。安心とつながりのまちづくり拠点。1、安心安全の拠点として市民の暮らしを守る庁舎。2、にぎわいや回遊をつなげる町に活気を与える庁舎。3、市民共同の拠点として市民に開かれ、親しみやすい庁舎。4、行政サービスを機能的、効率的に提供できる庁舎。5、地球環境に優しい、環境配慮型庁舎。6、すべての人に分かりやすく、利用しやすい、人に優しい庁舎。庁舎整備の手法、耐震リニューアル、改修工事など、と、全面建て替えを比較すると、初期建設費は耐震リニューアルの方が低いものの、 改修後の庁舎の寿命は大幅には伸びず、近い将来の建て替えが避けられない。バリアフリー化が困難。待合や相談スペース、駐車場が十分確保できない。本庁機能の集約ができないという課題が解決できません。また、工事後に使い勝手がさらに制約される箇所が生じるという新たな課題も生じます。コスト及び機能の観点で最も優れていると考えられることから、整備の手法は全面建て替えとします。庁舎整備の手法。庁舎の規模、約2万平方メートル。職員数の想定、将来の人口減、職員数減を考慮し算出しました。概算事業費、約94億円。標準的な庁舎の整備を想定し試算しました。建設工事費、約80億円。プラス、その他工事費、解体、外構工事費など、約6億円。プラス、その他工事費、設計費、備品購入費、引っ越し経費など、約8億円。財源については、平成30年度が活用期限である合併特例債の積極活用と、庁舎建設基金の活用による財政負担の平準化を図ります。地方債の償還までを含めた実質負担額を試算すると、私費負担は約46億円。地方債の償還に要する費用は年間1億円程度と見込まれます。合併特例債約60億円。プラス、庁舎建設基金約20億円。プラス、上下水道負担金約9億円。プラス、一般財源約5億円。スケジュール。平成25年度に基本計画を策定し、26年度に基本設計、27年度に実施設計を作成した後、約2年の工事期間を見込み、30年度の完成を目指します。中、新庁舎の規模、概算事業費、財源及びスケジュールは、今年度基本計画の段階で、平成24年度に実施した、住む環境等調査業務の結果や導入機能の具体化、敷地条件及び建て替え条件などを踏まえた検討を行い、その精度を高めていきます。庁舎の場所。JR 徳山駅から現本庁舎周辺までは、中心市街地の活性化などとの連携を考慮し、都市拠点の一層の機能強化が求められる地区です。この地区内の次の敷地を対象として、財政負担や利便性への影響など、次の観点から比較・評価しました。候補地、現本庁舎敷地、市民館敷地、駅ビル敷地、県総合庁舎敷地、県有地、中心市街地の民間用地。比較・評価の条件。1. 本庁機能が集約できるだけのまとまった敷地があること。2. 公共交通機関のアクセスに優れているなど、交通事情が良好であること。3. 他の観光所との連携が図りやすい場所であること。4. 防災拠点の形成につながるなど、都市機能の向上を図れる場所であること。5. 街づくりの拠点として、市民が集いやすい場所であること。6. 市が土地を所有していること。7. 新たな用地買収や権利の調整の必要がなく、早期の事業着手が可能な場所であること。新たな用地買収や権利の調整が不要で、本庁機能の集約や駐車場を確保しやすい、まとまった敷地が確保できる点、他観光所との連携が図りやすい点などから、庁舎整備の場所は、現本庁舎敷地とします。中南市庁舎建設基本構想・素案に対するパブリックコメントの結果の概要。募集期間、 1月15日火曜日から2月15日金曜日。意見の提出者数33人。意見の項目数計60件。意見趣旨。1、現庁舎建て替えの是非について26件。2、庁舎建設の位置について8件。3、新庁舎の計画内容に関して11件。4、計画立案の手続きについて7件。5、本庁機能の集約と総合支所、支所の在り方について4件。6、その他の意見4件。寄せられた意見の概要と市の基本的な考え方については、情報公開窓口、本庁舎市民サロン、各総合支所、地域政策課窓口、及び各支所、市ホームページ、http://www.city.sunan.lg.jp/section/somu/chosajunbi/kohyo_hennou.html で公表しています。問い合わせ、総務課庁舎建設準備室電話 0834-22-8221